東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話しきれない話をオーディで限定公開。今日はハッシュタグあのラジオがすごいボリューム53ということなんですけれども、普段は他の番組、局も関係なくいろんな番組のことを話したりとか、あとまあなんだろう、その番組を取り上げた雑誌の話だったりとか、まあ、番組全体じゃなくて単発でその回にっていう時とかいろいろあるんですけれども、今日は、ちょうどラジオフレンズウィーク真っ只中ということで、誰花の今週のラジオフレンズウィークについて振り返っていきたいなと思っております。まず月曜、東京 FM オールタイムベストランチタイムパワーミュージックからラブちゃんをお迎えしました。もうだからラブちゃんはそのオールタイムベストに変わる前からを数えると14年目っていう風におっしゃってました。長いですよね。住吉美希さんより長いんですよね、実はね。いや別にあのな何がって言ってないですよ。その住吉さんもこうベテランの方じゃないですか。そのずっとやってらっしゃるっていう印象が強いから。でスカロケも10周年じゃないですか、今年ね。だからラブちゃんすごいねっていう、その14年、いやすごいですよね。だからこう帯番組を始めてみないとわからない大変さがあったってラブちゃんが言ってて、なんかちょっと救われた感じもありましたし、あのラブちゃんはその住吉さんがこうラジオをやる前からこうアーティストだったので、ラブちゃんはアーティストとして住吉さんが応援してくれていて、でそれで今このね番組がこう前後でブルーオーシャンオールタイムベストでやってるっていうことにすごくこう励みをもらってるっていうふうにおっしゃってて、いやなんかねすごいいい関係だなと思ったし、私にとってはやっぱり前後の番組っていうのは大きいから、そのラブちゃんだったりとか、あとはこうトラットの、五郎さん、吉田さん、中川さん、浜さんっていう4人だったりだとかね、がそういう存在だなってやっぱ思いましたね。やっぱほらね、浜さんとか五郎さんとかのさ励ましって尋常じゃないからささらっと言うんですよ、2人ともさらっと言うんだけど、こっちにとってはすごい嬉しい、頑張れるってなるっていう、そういうなんか先輩の言葉が響くっていうのはやっぱあるよなって思ったし、ラブちゃんにとってそれが住吉さんなんだなっていうふうにも思いましたね。うん、やっぱでもあの太陽感といいますか、大阪から昇ってきた太陽っていう感じの、あのエネルギーはやっぱ憧れますよね。かっこいいよな。なんかあのそれでいてこう飾らない感じというか、さらっとあのとっても発音のいい曲紹介、あれやりたいあれ私もやりたいな。うん、東京 FM ってその不思議なのが、あの AM と FM の雰囲気どっちも持ってたりしますよね。まあでも AM、FM って今更なんかね、そういう区切りもないけど、もうもはやそういう区切りももはやないけど、なん中間感ありますよね。なんかね、中間感すごいある。だってあのトラットからスカロ系の橋渡しすごいもん音ジャズバーみたいな感じでさ、ジャズ喫茶みたいな感じでレコードショップやってて、あの そっからあのお疲れ様でしたって言ってあのビールのジョッキ乾杯する感じが急に。でもどっちも好きなんだよね。どっちも好きだから聞いちゃうんですけどね。うん、さあそして火曜日は TBS ラジオアフターシックスジャンクションからライムスターの歌丸さんを迎えしました。やっぱあのゲストパートの前にアトロクのジングルがかかったんですよ。すっごい嬉しかった。うわー嬉しい、時刻は6時じゃないんですけどと思いながら、いや嬉しかった。やっぱなんかそのラジオフレンズウィーク、そのまあ回によるんですけど、そのお借りできたりできなかったり、まあ、タイミングだったり間に合ったり間に合わなかったりっていういろんなものがあるので、そのジングルをかけられるときかけられないときいろいろあるんですけれども、まああの今回はオープニング早々からかけてたっていうことで、そのアトロクのジングルかかった瞬間リスナーなんでちょっとウキウキしましたよね。ただやっぱり歌丸さんもやっぱ緊張するよ。そら緊張するなって思ってたけど、始まったらあっという間でしたね。だって曲 かけずに どうせライムスターの曲でしょとか言って歌丸さんがいいよいいよかけなくてって言うから、じゃあお言葉に甘えてって言ってそのまま喋り続けたんですけど、結局ゲストパート20分ぐらいの想定が25分喋ってましたからね。すごい喋ってた。で、あの誰花の火曜日のディレクターさんが金曜日のアトロクにもこう関わってるスタッフさんなので、あのもう無理っていう風に最終的に歌丸さんもう無理っていう風に制するっていうのがありましたけど、なんか歌丸さんもその準備の話だったりとか番組作りの話だったりとか、まあ、いろんな角度からお話聞けたりもしましたし、なんか好きなものをあんなに饒舌にめちゃめちゃ勢いよくパワーよく喋れるってやっぱいいな、素敵だなって思いました。かっこいいって思ったし、なんかその情熱ってやっぱ伝わるじゃないですか。映画のその映画評のコーナーもね金曜日にやってたり、あと本をおすすめるコーナーとかも曜日によってやってますけれど、なんかその時にこのめちゃめちゃおすすめっていう進め方もするけれど、と同時にいや全然だったっていう風にそのマイナス、自分にとってはちょっと期待したよりは違ったっていう時もすごい堂々言うじゃないですか。でもそれってその裏付けがちゃんとあって、その前々からの知識だったりとか過去の作品、過去のその監督が作ってる流れだったりとかっていうのも全部入れてるから喋れることだし、それを入れてるから説得力も増すし、リスナーも信頼してるし、その作品見てなかったとしても歌丸さんこう言ってるんだ、じゃあ自分はどう思うかな、見てみようっていうきっかけにもなるし、その逆もある。その歌丸さんが言ってるこれ後で来週紹介しますよっていうのをきっかけに、はじゃあ今週中に映画館行かないとっていうきっかけにもなるし、いやすごいよな、エンタメとかカルチャーを紹介できるの、その紹介の仕方が上手い人って本当いいな、憧れるなって思いました。そして水曜日東京 FM スクールオブロックから、小森校長と、そしてこの4月から新たに就任したココ教頭お迎えしました。クレイジーココさんが教頭先生になると聞いた時は私もうすごい嬉しかった。来たついに来た。でも誰花に以前番組にね出てくださいましたけど、その時はまさか教頭先生になるなんてっていうその話もまだ上がってなかったぐらいだったみたいで、でもねココさんの包容力とね、あの頼りたくなる姉御感と、あとやっぱり経験豊富じゃないですか。社会人もやって CA さんもやって、でコロナで入院して、それをきっかけに芸人さんになるっていう、なんかその感じもやっぱなんでしょう、たくましく、それこそジェーンスーさんの本に書かれてる方々じゃないですけど、自分の道を自分で歩みを進めてきたっていう人なので、いいですよね。なんか悩んだ時に先生聞いてって言いたくなる人だなと思うし、なんか若干見栄を張っていて若干知ったかぶりもするけど、うんするよって言ってちょっとガキ大将みたいな小森さんもまたなんかコントラストが効いてていいなと思うし、小森さんってでもどこまでが真実でどこまでが嘘かが分かんないんですよね。あのキャラが全部あの着ぐるみかもしれないし、いや分かんないんだよな小森さん、何回やっても分かんない。でもやっぱシャッターガラガラガラって閉めてる感じはするっていうのを生放送で言ってる、うんそうだよって言ってたからそうなんだそうなんだって思いました。結構でもココさんにもう出会ってまだ1週間ぐらいしか経ってないのに、もうそういうとこが嫌いっていう風に言ってたんですよ小森さん。でもなんかそれ言える関係っていいなと思って、結局毎日やるし、毎日同じ時間に夜やるし、リスナーのね相談とかにもこう対応するしってなってくると、そこの2人の信頼関係が一番大事なんだろうなって、軸になってくる、土台になってくるんだろうなって思ってるので、なんか新たなスクールオブロックも楽しみですね。うん楽しみだけど、やっぱ私はペイちゃんも好きだから、ペイちゃんなんかこの間イベント出てましたよね、そういえばスクールオブロックのね。なんかそういう風にしてまたね、山重さんとか、まあ、八代さんとかも全部そうですけど、いつかまたいろんな人が戻ってくるっていう回もあるのかななんて思いました。で木曜日が、今日ですね。いや濃かった今週。何このサイパンから帰ってきてサイパンから帰ってきた直後20分後から始まった今週の誰花よ。 国内ですか、ちょっとすごいんですけど、一時代が日本放送オードリーのオールナイトニッポンからオードリーの春日俊明さん、 TBS ラジオからジェーンスー、生活は踊るからジェーンスーさんを二時代ゲストにお迎えしてお送りしました。春日さんのゲストパートもすっごい不安だったんですよね。やっぱほら、いやリトルトゥースとはいえさ、こう毎週聞けてるわけでもないしさ、で2009年の始まった当初から聞けてるわけでもないし、まあ、どっちかっていうと途中からだしさ、なんかあの追っちゃうじゃないですか、気をやっぱ厳しいからなんだけど楽しかったですね、うん、なんか独特でしたね。春日さんにすごいとんでもない普通オタを投げるっていう、あれを若林さんもし聞いてたらどういう風に受け止めてるのかっていうのは気になりますよね。あともう本当に東京ドーム行きたいな、もう私も一般応募で応募しよう、でも絶対当たんないだろうな、45,000って絶対足んないのよ、 2days とかにしてほしいんですけれども、楽しみですね。なんか復刻してほしいグッズとかもいっぱいあるんだよな、いやー楽しみにしています。そしてTBS ラジオジェンスー生活は踊るからジェンスーさんは、もうスーさんは本当に、だってさ、スーさんおっしゃってましたけど、あなたが進む道を私と堀井美香さんでもうカーリングのごとく梅雨払いをするからどうぞ行きなさいって言ってたじゃないですか。嬉しい、頑張れる、もう進んじゃうと思ったもう本当にああいう先輩がいてくれると呼吸がしやすいですよね。いや大事だわと思いました。絶対にその差し出してくださった手を離しちゃいけない先輩っていう感じがしますし、憧れですね。かっこいいな、うん、かっこいい。なんかああいう風に人に安心感だったり自信だったりとか、そういうものを与えられる人になっていきたいなって思いましたね。私はまだまだちょっと精一杯なので、本当に毎日ジタバタしながらやっていますけれども、今日はこの後インター FM 佐藤光晴の邪魔しないラジオっていう邪魔ラジですね、出演させていただきます。そういえば邪魔ラジ前出た時も若林さんをこの番組にゲストにお迎えしてすぐだったんですよ。なんか反省会とか言ってた気がする。で今度また春日さんを迎えして直後、まさに同じ日ですよに、行くので、また反省会かもしれないまあでもね、オードリーのお二人の盟友ですから、もう若林さんと春日さんのことは里光さんに聞けば間違いないんじゃないかと思いますので、インター FM の方でもぜひ、お耳お貸しいただけたらと思います。ということでハッシュタグあのラジオがすごい、今日は東京 FM 山崎怜奈の誰かに話したかったこと、ラジオフレンズウィークのお話でした。それではまた来週もすごいゲストの方をお迎えして盛りだくさんでお送りします。喉持つかしら、龍角散を買い足して挑もうと思います。お相手は山崎怜奈でした。オーディー